説教 CD ナンバー289。本日のメッセージは、あらす憎むべきものと題して、2014年5月3日にもたれました礼拝説教です。話、松枝重則。
あらす憎むべきもの。マタイ24章の15節のこの言葉から今日は皆さんと学びたいと思います。聖書をお持ちでしたマタイ24章15節を出してください。24章の15節です。皆さんもよく知っている有名な聖句ですので、いただきながら読ませていただきます。また24章の15節。預言者ダニエルによって言われた、あらす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ、悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。このマタイ24章はこの15節のところですね、その前のところからもずっとマルコ、ルカにも書かれているんです。そしてこの24章の15節16節もマルコ、ルカに書かれていますので、そのところを一緒に見て合わせてみたいと思います。まずマルコによる福音書13章の14節です。あらす憎むべきものが立ってはならぬところに立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に出よう。ここで立ってはならぬところというのが新しい情報です。もう一つ、ルカ21章の20節。これで大丈夫。ありがとうございます。ルカ21章の20節です。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい。このエルサレム、そして軍隊、包囲、滅亡、これが新しい単語、これを全部合わせて見るとこうなります。預言者ダニエルによって言われた、あらす憎むべき者が軍隊を送って、こちらのところですね、立ってはならぬ聖なる場所をエルサレムに立って包囲するのを見たならば、読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。これが本当の、マタイ24章16節ということになります。全部合わせて初めて本当のイエス様が言った福音書になりますからね。ここで山に逃げようと言われているんですが、すでに9節で大迫害があって、あなた方は殺されると言われています。また24章の9節でですね、つまりその時に殺されるんですから、逃げなければ、そしたらもうそれで終わりです。ですからこのマタイ24の15、16節のですね、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げようというのがですね、これはマタイ24章の9節のその時の、このその時のですね、詳しい説明だということがわかります。これを読んでみましょう。マタイ24章の9節。その時人々は あなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえに全ての民に憎まれるであろう。その時は私の名のゆえに全ての民に憎まれて、その殺される時です。私の名のゆえに、これにどのような意味があったか、前回のことを覚えているでしょうか。
写真、
また24章の5節から、まずはじめに偽キリストですね、偽キリストによって宗教が統一されます。そして24章の6節、しかし国々は戦争しています。そしてまだ戦争していますね。しかしその後7節の後半で飢饉、疫病というのもあります。禁定薬では、そして地震、自然災害と言われるようなものが起こりますが、これはサタンの仕業です。このヨブがサタンにされたことを覚えているでしょうか。ヨブ記から3つ見たいと思います。ヨブ1章の16節、彼がなお語っているうちにまた一人の人が来ていった。神の火が天から下って羊およびしもべたちを焼き滅ぼしました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。しもべがヨブに来たんですね。神の火が天から下ってきて、これは神の火と、しもべが言っていますが、これはサタンが行ったことだというのをヨブの意思を見れば分かりますよね。そして、そこらは自然災害と言われるものです。もう一つ、1章の19節、荒野の方から大風が吹いていて、家の四隅を打ったので、あの若い人たちの上に潰れて落ちて皆死にました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。この若い人たちというのはヨブの子供たちでした。これもこの大風、台風、ハリケーンでしょうか、自然災害と言われるものです。しかしこれはサタンがやったことでした。そしてもう一つあります。サタンは主の前から出て行って、ヨブを打ち、その足の裏から頭の頂きまで嫌な腫れ物を持って風を悩ました。これは疫病と言われることに入ると思うんですね。これもサタンがやったことでした。この24章の7節のところですかね。この自然災害、また疫病と思われるものはサタンがすることというものです。
これなんですね。
そうですね、ここで一つ、まずこれが今日学びたいことなんですが、それでもヨブは罪を犯さずに神様に栄光しました。キリストだけでなくヨブも信仰による義が与えられていました。私たちもヨブと同じ信仰を与えられて、罪への勝利が信仰によってですね、与えられることができるということです。自然災害ですね。この自然災害を、しかもこの大欺瞞者サタン、偽キリストですは、神に仕える者たちがこれらの災害を引き起こしているのだと人々に説きます。天の神の不幸を引き起こしてきた人たちは、世の中の人ですね、神を信じない人たちは、全ての災い、自然災害を、また疫病を神の戒めに服従することによって、絶えず違反者たちへの建設となっている人たちのせいにする、つまり神の戒めを守っている人たちのせいにする。日曜安息日を犯すことは神を怒らせることであり、この罪が災害をもたらすのであって、それは日曜日損失が厳しく実施されなければされねばやまないと宣言されます。偽キリストにですね、また第4条の要求を主張して、日曜日尊重を傷つける者は民を悩ますものであって、神の恩恵とこの世における繁栄とを妨げていると宣言されるんです。このようにして、昔神のしもべに向けられた非難が、 予備にもこの避難団って言われます。予備じゃないですね。これはエリアです。エリアにこの避難が向けられましたが、同じように第3のエリアにも最もらしい理由のもとに繰り返されます。14万4000人このように言われるということです。国々でこの食料危機によるその奪い合い、そして戦争をしていた全世界の目が第7日安息日に礼拝する人々に向けられて、第7日安息日に礼拝する人々を攻撃することにより、国々は初めて一つになることができ、神の怒りを鎮めるために世界平和のため、宗教界のリーダー偽キリストが世界国家新世界秩序のリーダーとして登場することができます。そして世界平和のために、自然災害と神の怒りを鎮めるために、日曜日に礼拝しなければ死刑になると死の法令がこのマタイ24章9節で出されるということ、そしてそのもっと詳しい説明が今日の荒らす憎むべきものということです。マタイ24章9節、これを今日さらに膨らましていくということですが、なぜ安息日が最後の問題になるのか、これもまた復習になるのですが、覚えていたらもうそれでいいんですけれども、私の名というのは黙示録の14章で、ですね、子羊の名、父の名をこの14万4000人が額に帯びているというのを見ました。そして14万4000人は黙示録7章で額に生ける神の印を帯びている、これは同じだということを解釈というふうに解釈します。そして印は印である、この同義語であるというのをローマ4章の11節で解釈します。そして印は天地創造の神を礼拝する第7日安息日と解釈するので、この私の名のように迫害されるというのは天地創造の神の安息日を礼拝する第7日安息日、天地創造の神を礼拝する第7日安息日を礼拝する民のそのゆえに、礼拝するゆえに迫害されると。最後の問題は礼拝というのを黙示録13章にも書かれていることですね。安息日が最後の問題になるというものです。今日のところに戻りましょう。マタイ24章の15節のところ、これを初めから見たいと思います。まず、荒らす憎むべき者が軍隊を送って、荒らす憎むべきというものというのは誰でしょうか。
ローマ
ですね。ありがとうございます。それを詳しく見てみましょう。いろいろな解釈があると思うんですが、このように私は見てみました。簡単にですね、まずこの預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべきものですから、このダニエル書から見ることが大切ですよね。この初めにダニエル書の9章の27節で一番初めにこの言葉が出てきます。この後半のところなんですが、一番最後ですね、また荒らす者が憎むべき者の翼に乗って来るでしょう。こうしてついにその定まった終わりがその荒らす者の上に注がれるのです。ここでダニエル書で見ると、荒らす者と憎むべき者というので二人に、また二つに分かれているのが分かります。マタイ24章の15節がでは荒らす憎むべき者と一つですが、本当は二つなんですということです。これをこれから見ていくんですが、その前にですね、この 荒らす者が憎むべき者の翼に乗ってくるでしょうと。これを見て思い出す成果がないでしょうか。またこの後でも見るんですが、これですね、翼に乗ってくるというの、ここでもですね同じ、なんですね。女が赤い着物に乗っているのを見た。これも2つあります。女は教会を荒らす、着物は国を荒らす、ダニエル7章でありますね。教会または宗教と国が一つになって、そしてそれが、女が着物に乗ってくる、このダニエル書 9-27 と同じ描写であるので、これは同じだということが分かります。そしてここでも2つに分かれているということですね。そしてもちろんこれは同じですから、ここのものがを当てはめれば分かるということです。女は宗教の力、獣は国の力です。これをこれから見ていきます。そうですね、ここでもですね、ダニエル9章の27節では2つになっていますが、その後あと2回出てきます。ダニエル11章の31節、荒らす憎むべきもの、ここでは一つの言葉と日本語ではなっていますが、言語のヘブル語を見るとこのアボミネーションとデソレーションというので2つになっています。その後ダニエル12章の11節でも荒らす憎むべきものとなっていますが、これもアボミネーション、デソレーション2つになっていて、そしてみんなこれ共通している同じオリジナルの言語になっています。2つの力だということを言いたいですね。繰り返しになりますが、この先ほどの荒らす者と憎むべき者というこの2つの登場人物は、これはマタイ24章の9節の詳しい説明ですから、この9節、その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺すであろうとあります。そしてその後25節26節では、15節16節では、それから逃げなさいというんですから、誰から逃げなきゃいけないのか、ここで人々が苦しみに合わせ殺す、全ての民に憎まれるんですから、この人々また全ての民、全ての民というので世界が一つになっているということが分かりますが、これまでの登場人物を見ればそれは誰だか分かります。24章、これもまた繰り返しですが、5節で偽キリストによって宗教が一つになる、6節7節で国々の力がありますから、この宗教の力かとですね、また国の力、この2つ登場人物はいないので、これがどちらかがこの荒らす者と憎むべき者にそれぞれ当てはまるということです。荒らすものというのを言語で今日は見てみました。それぞれですね、ダニエル書また他のところでもですが、ヘブル語で書かれている荒らすものというのがあります。また荒らすもの以外にも言葉があるんですが、そしてです、ね、ここでは驚かす、攻撃、気絶させる、破壊者、自己破滅、そして荒らすものと、荒らす憎むべきもの、この荒らすというのがマタイ24章、またマルコなど書かれていますね。ギリシャ語です。そこでも略奪というふうに書かれています。これはマタイ24章の前半で 戦争しているところがありますよね。戦争は国が引き起こすものです。戦争、この攻撃とかですね、これは戦争、国の力、略奪も戦争によってされます。これは国の力がこの荒らすものであるとします。そしてもっとこちらがクリアなんですが、憎むべきもの、これは汚れた、特に偶像礼拝、偶像、ひどい、堕落、不道徳、汚れ、憎悪すべき、忌まわしい、ギリシャ語でも大嫌いですね。嫌でたまらないことはこの偶像礼拝、特にですね、偶像礼拝ということで、礼拝だね、まあ、そうですね、ここはもう宗教の力というのが分かります。これは憎むべきものというのは宗教の力というものです。そして特にですね、面白いと思ったこの、憎むべきものですね、先ほども黙示録で見たんですが、憎むべきものというのは実際に新約聖書では、6回しか出てきていないので、見てみたいと思います。マタイでは憎むべきもの、マルコで同じですね、ルカでは忌み嫌われる、この忌み嫌われるというのは宗教の用語で使われるものですね。そしてその後は黙示録に書かれていて、先ほど見た聖句です。ここで憎むべきものというふうに書かれています。この憎むべきものというのはこの女が憎むべきものと書かれていて、この女は教会を表します。宗教の力ですね。そしてまたこの後、大いなるバビロン、インプどもと地の憎むべきモラットの母、これ大インプ、大インプというのは女で、それは教会の力、宗教の力ですね。それが憎むべきものと、宗教の力が表されています。そして忌むべきこと、これも宗教の用語で使うということですね。というので、この憎むべきものは宗教の力だと出ます。ということで、これは今日のこのマタイ24章、荒らす憎むべきものなんですが、これは荒らすという国の力と憎むべきもの、宗教の力が一つになったときに最後に起こる迫害だと。そしてこれが分かること、これが第8番目のところになるんですが、これが、前のですね、ダニエル黙示録とつながるんです。そして最後に救われるというところでもつながります。ダニエル2章の一番最後のところ、2章の41節でも、鉄という国の力と粘土という宗教の力が一つになることによって最後の大迫害が起こり、そして最後石によってそれが粉じみじんにされます。その後ダニエル8章でも荒らすに憎むべきものが出てきます。しかしそれが終わります。同じですね、国と宗教の力です。ダニエル12章でも最後に天幕といえば宗教の力、宮殿といえば政治、またですね、国の力ですね、国、この宗教と政治が一つになることによって最後の大迫害、ダニエル12章の一節です。黙示録はこれはですね、ちょっと後でします。黙示録17章、これが最後ですね。ここで全てが分かります。この力は最後このローマ法王教によってしかすることができません。ローマ法王教の国の力と、そして宗教の力が一つになることによってこのこれをすることができるということです。次のところ見ましょう。立ってはならぬ聖なる場所、エルサレム。マタイ24章の15節は9節の詳しい説明なので、この聖なる場所が9節では何に当てはまるかが分かれば 聖なる場所も分かります。これなんですかね、そうですね、マタイ24章の9節を見れば分かるんですが、この9節の中で何が原因で迫害されるか、それは私の名でした。そしてそれは一番最後に見ると安息日の夜に迫害される。そして安息日は週の第7日土曜日、日没から日没までというのをですね、創世記、また出エジプト記の20章、新命記の5章から見ることができます。というので、この前のところですね、立ってはならぬ聖なる場所エルサレムというのは、このですね、週の第7日安息日をすり替えて日曜日を安息日として礼拝させることとなります。皆さん分かっていることと思いますが、これはさらっといきたいと思います。あ、すみません。そして立って包囲する、これを見たいと思います。このマタイ24章15節16節、この予言は西暦31年に与えられて、文字通りイスラエルが包囲されたのは初めに、西暦66年です。そうですね、66年ですね。ここでこのルカは分かりやすいですね。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近いと悟ります。西暦70年6月、ユダヤ戦争でティトゥス率いるローマ軍がエルサレムを陥落させました。文字通りのイスラエルの予言と同時に、霊的イスラエルのための再臨の予言が今、再臨の予言として今私たちはこれを学んでいます。ここでですね、ローマ帝国はただ立って包囲していただけではありませんでした。日本でも兵糧攻めというのがありますが、他にもですね、日本でもお城を見れば分かりますが、これはちょっと逆なことですけれども、必要なところでは溝を掘って抜け道になりそうな場所を全部塞ぎます。誰も出ることも入ることもできない完璧な包囲をします。この包囲というのが歴史的にどのぐらいの期間だったのか、陥落させるまでは数年ですね。備蓄があればあるほど時間はかかります。西暦70年、包囲されたエルサレムの城壁の中の人たちは食べるものに飢えていました。聖書でも予言されています。町の中のものは食べ尽くされて、食べ物は全く残っていませんでした。人々はお腹を空かせ、お母さんは自分の赤ちゃんを飲むほどの空腹でした。他の人も命がけで食べ物を探します。もはや理性は働かず、城壁の外に食べ物を探しに行こうとします。そしたらローマ兵に殺されて終わりです。そして町全体が弱くなったところで、あとはもうローマの城壁の中に入ったですね、城壁を壊せさえすれば、少しでも入ることができさえすればですね、町を落とすことができます。生きるために最も必要不可欠な食べ物を奪うことで、その人の本性を引き出し、できることなら理性を吹き飛ばして獣のように行動させて罪を犯させようとします。これが 荒らす憎むべき者が聖なる場所に立って町を包囲する理由です。エヴァもキリストも最初の誘惑が食欲だったことから、これもサタンの計画だったこと、計画であることがわかります。いかに人間が食欲に弱く、食欲の自制心が与えられるように祈り願い原則を実行する、大切さがわかります。質問なんですが、西暦66年、エルサレムが包囲されるまでエルサレムに住んでいた人たちはどうやって食べ物を手に入れたでしょうか。簡単な質問ですので、簡単にどなたか答えていただけませんか。包囲される前まではですね、ご飯があったんですよね。どうやってその食事、野菜、果物を手に入れたでしょうか。どうぞ。
蓄えていた。
どこからどうやって蓄えるんですか。特にですね、これは町の中です。町に住んでいる人はどうやって食料を自分のところ家に持ってくるでしょうか。どこから持ってきますか。
町の外。
町の外ですね、はい、町の外、まあ、そうですね、その通りです。町の外ですね、まあ、町の中でもありますかね。あ、そうですね、町の外、町の外。どうやってそれで手に入れるでしょうか。町の外に行って、
できないから自分の子供。
皆さんは町の人だと考えてください。町です。東京だと考えましょう。大げさに言ってですね、東京の人はどうやって食事を家に持って帰るでしょうか。町の人です。そうです、ありがとうございます。もちろん町の外から来るんですが、まず食事はですね、大体ですね、もう全国各地から来ます。外から食べ物が運ばれてきます。まあ、外に買いに行く人もいますが、大体町で買いますよね。あ、言ってしまいましたが、買うんです。すいません、はい、つまりこの言いたいのはですね、ローマが町を包囲された時、何ができなくなったかということです。買うこと、売り買いができなくなった。近い将来、世界の国とですね、宗教が一つになる時、日曜礼拝を強制し、神の民にも大量礼拝をさせて罪を犯させようとする時、偶像礼拝ですね、一人も漏れなくこのサタンの最後の計画から逃れることができなくさせる方法が、売り買いができなくさせるということです。これはもう不思議に思う必要はありません。売り買いができなくさせるということですね。これを思い出すでしょうか。黙示録13章ですよね、最後のところに書かれています。売ることも買うこともできなくする獣の刻印です。そうですよね、これが強要される時、それがもうマタイ24章の9節であり、マタイ24章の15節です。獣の刻印がなければ売り買いができなくなるからです。皆さんの財布の中身を思い出してください。いくらぐらい入っているでしょうか。出してもいいですが、いや出さないでいいです。お札でですね、一番大きな札がですね、1万円札がそうですね、ちょっとずつ違ってですね、マタイ24章、お金に1万円札、一番大きいそうですが、まあ、ちょっと待ってくださいね。
あれ
マタイ24の15節ですね、この荒らすに行くべきもの、この予言と、また黙示録13章、この獣の刻印の予言、これを照らし合わせれば、売り買いができなくなる時が来るということですね。つまり最後まで神様に忠実であるならば、今持っているお金には見えない 有効期限があるということです。使用期限があるということですね。いつかは分かりませんが、その時が来たら、その今持っているお財布の中のお金は使えなくなります。その時が来る前に、その時ですよね、また24章です。神様のために有益に用いたいですね。また24章の16節、その時ユダヤにいる人々は山へ行ける。その時といっても、その時は売り買いができなくなる。売り買いができるうちに場所を用意して、その時が来たらすぐに中に移りつつ、ですね、場所を用意してですね、そしてその時これが来たら、間違えました、売り買いができなくなってから、このその時ですね、用意をすることはできないので、用意をしろということが叫ばれています。そしてこの田舎、またはそのアウトポストミニストリーというのがありますね。町に行ける範囲のところに家を作って、そこから町に伝道することができたら一番いいですよね。しかしそれだけではありません。町に移れば安全でしょうか。また24章の17節18節です。その時、逃げようですね。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。その後、屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな。畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな。これはもう町だというふうに考えることもできるんですが、畑というのが大体田舎にあるんじゃないでしょうか。郊外にあるんじゃないでしょうか。ここではコンセプトを理解したいので、ここでちょっと言うんですけれども、畑のあるようなところでも逃げなきゃいけないということです。この時にしたら、最後には田舎の家も離れて、さらに人里離れた山に逃げるように導かれます。最後の最後ですね。西暦66年にローマ皇帝がエルサレムを包囲した後、ローマ軍が撤退したことがありました。その時、真のクリスチャンはみんな逃げて助かりました。ローマの撤退がどれほどの期間だったか分かりませんが、極端に少なく見積もって、それが1日あったとします。屋上から家に戻って物を取るのに何分かかるでしょうか。1日あったら手荷物いっぱい用意して、十分に山に逃げることができるはずです。緊急用リュックをもうすでに用意していれば、それを取って山に逃げるのに何分かかるでしょうか。用意していなかったとしても、最低限リュックに入れて5分10分、多くても15分で山に逃げることができます。15分もダメなんでしょうか。イエスさん、畑にいる者はすでに町の外にいるかもしれません。しかし家に帰るのに1日かかるわけではありません。そうですよね、わざわざ畑に1日かけていくようなですね、そんなことをしないはずです。長くても数時間で帰って、最低限のものをリュックに入れて逃げるのに数時間、山に逃げるのに1日で大丈夫じゃないでしょうか。イエス様は何を言いたかったんでしょう。こういう言葉があります。ロトの妻のことを思い出しなさい。ルカ17章32節です。 ロトは確かに町の外に逃げることができました。しかしここでですね、ここで小さいんですが、これはロトの妻です。どういうふうになってしまったんでしょうか。これはロトなんですよね。創世記19-26、しかしロトの妻は後ろを顧みたので潮の柱になった。ロトの妻はソドムから逃げている時に後ろを顧みました。問題はどうして顧みたのかです。ソドムに住んでいたんです。町に住んでいたんです。家がありました。大切な洋服ダンス、大切な洋服が入っていました。慣れ親しんだ台所、食器、お庭、車、パソコンがあったかどうか、分かりませんが、大切なものです。誰にでも大切なものを家に置いてあります。ロトの妻はもしかしたら予的で悪いものを捨てきれなかったのかもしれません。それを帰りにいたのかもしれません。しかしもしかしたらこの私たちみたいな善友なクリスチャン、すみません、今訂正します、ただ普通の生活に必要なものだったかもしれません。それを帰りにいたのかもしれません。彼女を帰りにさせたものはどこの家庭にもあるようなものだったかもしれません。生活をちょっと楽にしてくれるようなもの、便利なものだったかもしれません。町に住んでいたんです。町といえば便利です。便利なものは生活をちょっと楽にしてくれます。電気、ガス、水道、当然ですよね。押せば出て、ひねれば出るものです。それが町では必ずあります。でもこれはまだ表面的なものです。天使のおかげでロトの妻も町の外に逃れました。しかし彼女の心は基本的にソドムにあった。それだけは分かります。物を持つことは罪ではありません。しかし救われる喜びで逃げるのではなくて、一生働いて得た全ての財産を捨てて無一文の放浪者になることに思いを巡らす危険性を訴えています。しかしここにいる人たち、またクリスチャンですね、そんな過ぎ去ってしまうものにも、家にも、土地にも、ゲームにも、パソコンにも未練はない。第一、そんな思いを煩うほどの財産はないから大丈夫だという人がいるかもしれません。ここでもっと一番大切な、一番厳しい、このロトには2人以上の娘たちがいました。しかし2人の娘以外はソドムの滅亡を迷信的恐怖だと嘲笑って一緒に逃げようとしませんでした。ロトたちは愛する家族、兄弟、友人をソドムに置いて逃げなければいけませんでした。あの人が天国に行かないなら私も行きたくないということを何回か聞いたことがあります。アジェクの果てにはですね、この何々ちゃんというペットが天国に行くかどうかで自分も行くかどうかを考えるとも言われたことがあります。私の配偶者や子供が一緒でなければ私は救われたくない。聞いたことあるでしょうか。配偶者や子供が一緒でなければ私は救われたくないというのを聞いたことはないでしょうか。 アダムの誘惑は感情でした。関わっていました。アダムが善悪の種を食べた時、エヴァが死ぬことを知って、アダムは神よりもエヴァと死ぬことを選びました。これは神以外の人を愛するサタンと同じ自己愛であり、偶像礼拝です。これが先民を惑わそうとする、先民をも惑わそうとする最後の惑わしになるかもしれません。もしもアダムが神を選んでいれば、思いもよらない素晴らしい結果になっていたはずです。今現在ですね。そして私たちも家族よりも誰よりも神様を今、そして最後にも選んでいれば、最後には一番良い結果を与えられるはずなんです。愛する人が今は神様を受け入れないとしても、最後まで祈っていくことができます。最後まで希望を見失わないで祈ることができます。必ず神様は最善の道へと導いてくださいます。約束がありますからね。あとは神様に委ねて、その時が来たら信じて山に逃げるだけです。万が一ロトのように愛する子供を失うことになったとしても、そこで考えましょう。神様の頭が神様のだったらどう考えるかを考えてですね、天国に行ったら星の数ほどの神の人と兄弟姉妹、一つの家族になるんです。今よりも想像できないほどの親密なさらなる仲に、家族になります。イエス様がお兄さんになり、父なる神様がお父さんになります。私たちができるのは、この救いの恵みを今伝えて、時にかなって愛する者たちが受け入れるのを祈ることです。他の人々が神の正当な要求を無視すればこそ、我々はさらに努力して神に栄光を期し、感化し得る全ての人が神の愛を受け入れるようにすべきである。人類の曙171-172ページ。ロトと2人の娘は救われましたが、救われなかった方が良かったと思われるほどの悪い結末となり、神の民は後々この子孫によって苦しめられました。ロトは悪い模範です。ぐずぐずして町の外に出ようとしなかったんですね。ちょっと待ってください。それによって妻もそれに影響されて顧みる結果となりました。ロトも悪かったんです。妻だけの責任ではなかったんです。しかし、とにかくロトは全てを失いました。しかしそれは悪い見本でした。いい見本があります。イエス・キリスト以外にもですね、ただの人間だけとして全てを失ってしまった人、しかし神様に最後まで忠実だった人、それが私たちの見本、お手本、模範になります。ヨブです。ヨブ1章の21節、先ほどヨブを見ました。子供たちを全て失いました。そしてそれだけではありませんでした。ヨブの言った言葉を、ヨブ1章の21節から、私は裸で母の胎を出た、まだ裸で賢子に帰ろう、主が与え主が取られたのだ、その皆を踏むべきかな。この言葉をその時ですね、私の名によって全ての民に憎まれる時、荒らす憎むべき者が立った時、日曜休業令が出た時に思い出しましょう。ヨブ2章の9節です。 時にその妻は彼に言った。あなたはなおも固く保って自分を全うするのですか。神を呪って死になさい。最も愛し信頼していた人に神を呪って死になさいと言われました。しかしそれでもヨブはその唇を持って罪を犯しませんでした。私たちもこのヨブを思い出して最後に、確かルカの福音書なんですけれども、見ると修理場に連れて行かれて、そのみんなの前で証しをさせられると書かれています。もしかしたらそこで親族にまたは教会員にこのように言われるかもしれません。または聖書を使ってあなたは間違っていると言われると予言されています。それでも私たちは神様に栄光を期すのです。そして最後に読む13章の15節、見よ、彼は私を殺すであろう。私は絶望だ。しかしなお私は私の道を彼の前に守り抜こう。そして捕まったとします。有罪判決です、もちろん。そして死刑判決がすぐに下されたとします。それでも、そうですね、そしてここで殺されると、絶望ですよね、この世では的に考えればですね。それでも私たちはなお私の道を彼、神を前に守り抜こうというのです。こう言って死をも厭わない信仰を持ち続ける忍耐が呼ぶには与えられるでしょう。黙示録14章の12節が最後の残りの民です。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。まさにヨブの信仰です。その時、この最後のその時になったら売り買いができなくなります。金比でもイオンでの買い物も今だけです。しかしその時、私たちは全てを失ってもイエス様の側にいれば大丈夫だと私たちは知っています。また24章13節、最後に、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われると書かれているからです。今日のところ、まとめてみると、また24章の15節ですね、預言者ダニエルによって言われたこの荒らす、国の力と憎むべき政治、宗教の力が一つになって、これはローマ法王教によって一つになって、ローマ法王教が軍隊を送って立ってはならぬ聖なる場所エルサレム、これは霊的に全てですが捉えると、その聖なる場所、これは私の名、そしてそれは天地創造の神様を礼拝する第7日、週の第7日の安息日、日曜日にすり替えて礼拝させるのを見たならばですね、世界的に一応休業ですね、それを見たならば、その時ユダヤにいる人々、霊的イスラエルは山へ逃げよというのが今日の まとめでした。最後に見たこの予具のように私たちは裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰る、なおも固く保って全うし、唇を持って罪を犯さず、絶望したとしても神の前にその道を守り抜く、その忍耐を今養う時です。14万4千人の信仰を受け、それを継承したいですね。献身賛美を持って礼拝に返させていただきます。天の神様、また24章から荒らすに行くむべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読書を悟れという御言葉を見ました。この解釈を見て、国と宗教が一つになり、最後に大迫害が起こること、かつてなくその後もない迫害が起こることを見ました。これを全て分かって、私たちは今ここであなたに祈りを捧げています。最後には私たちは全てを捨てて家を去らなければいけない。その時に私たちが顧みずに逃げろと、その印を見た時にあなたの命令に従うことができますように。今私たちの心が天に蓄えることとなりますように。世の中に全ての未練を、世の中のその未練を捨て去ることができますように。そして何よりも私たちの愛する兄弟、愛する子供たち、愛する家族、友人がいます。またあなたを受け入れてない多くの者たちがいます。その人たちのことを思うときに、それでもアダムがエヴァを選んで失敗したことを思い出し、私たちは神様を第一とすることによって、全てが益となる神様を信じることができますよ。そして再臨での再会を待ち、それを希望として信仰を持って山に逃げることができますように。その信仰を今与えてください。今持っているあなたに与えられたあなたの財産、またお金も有効に用いることができ、この真理を知らない人たちに伝えるために用いられますように。この祈りと願いをお届けし、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡 泣き人村、あざ今止まり、1471、サンライズミニストリー。電話、0980-56-2783。電話、0980-56-2783。ファクシミリ、0980-56-2881。ファクシミリ、0980-56-2881。E メールアドレス、contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。